高山俊吉気分青信号。
こんにちは、4月に、トラック運転手の労働時間に関する規制の強化が始まりましたね。長い時間働くということをなんとかやめさせて、過長な労働によって体を壊すとか、またそこで事故を起こすとか、そういう悲惨で深刻な問題をなんとか減らそうという狙いがこの目標の中にはありました。長時間労働の見直し、でそしてそれをそれでも生活ができるためには今度は賃金水準を上げなければいけないというような問題が連動していました。つまり労働環境をより良いものにするということがなければいけないということです。で、そこで話はうまく進んでいけば回っていけばよかったというか良いのですけれども、実際にはどうなるかというところが、これが大問題です。2024年問題という言葉で言われました。2024年というのは今年ですけれども、もう何年も前から2024年の4月の1日から運送業界は情勢が大きく変わるだろうと。どう変わるか、人がいなくなる、運転手さんがいなくなってしまう、こういうふうに言われたんですね。なぜか、労働環境が良くなるだったらむしろ労働者が集まっていいはずではないか、その逆になるというのはどういうことなのだ、こういうことでした。でその最大の理由は過剰な労働時間を働き切ることによって、トラック運転手は辛くも生活を維持する、そういう賃金がもらえていた。でその労働時間をバッサリと上限を、残業時間の上限をカットすると、切り縮めるというようなことをされてしまうと、要するに簡単な話、賃金が下がってしまうと、生活ができないことになる。それではもうこのトラック運転手の運送業界にとどまっている理由がなくなってしまう。もう少しでも賃金の良い職場に移っていきたいというふうにトラック運転手が考え始める。つまり人がいなくなる、こういうことなんですね。さあ労働環境を良くしようという目論みと、その結果としての運転手がいなくなるという、その全く真逆と言ってもいいぐらいの方向のズレが起こってしまうという問題は一体どういうことなのだろうかということが問題になった。トラック運転手の長時間労働を防ぐためのルール、これがさまざまな困難な事態を逆に引き起こしてしまう。国は今働き方改革ということを言って、労働時間の制限というようなことの議論にもメスを入れ始めているけれども、それが全体的な視野で、全体的な目配りで行われないと、こういう問題が起きてしまう、いう言ってみればその典型例のような話がここに今起こってるんですね。でもう少し詳しく踏み込んでお話をしますと、まず残業時間についてはどういう変化があったのか、変化があることになっているのかといいますと、これまではトラック運転手の労働時間ルールの上では残業時間に上限はなかった。何時間でも別にそれは許されていた。いや、もちろん許されるというのは労使間でそういう協定を結べばということではあるんですが、結ぶことができたんですね。でそれに対して、今年の4月から年間960時間までしか上限、残業時間の上限は認めないということになった。残業の上限が年間960時間というのもすごいものだと思いますけれども、 年間960時間ということは年間例えば250日働いているとすれば1日4時間近い時間ということになりますね。まあ、それが上限だと、年間1日4時間まではいいというのも大変な話だという気がしますけれども、これでも上限なしという状況から比べるとかなり良いことになると。でこれに違反すると運送会社の経営者たちは6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金を科されるということで、刑罰をもって強制される規制になった。それからまた拘束時間という言葉がありまして、年間の拘束時間は何時間という規制も行われて、これも現状の規制時間よりも年間で200時間ぐらい短くされました。拘束時間というのは何かと言いますと、トラック運転手が長時間労働を強要されているその原因の中で、そのただ運送に輸送にかかる純粋輸送時間だけではなくて、その荷物を運び込む、そういう時に車を持って行ってそこで待機したり、あるいはそこで積み込む作業そのものに協力をしたりというようなことを含めて、そこにいなければいけないという状況になる。それは運送時間、純粋輸送時間よりもさらに長い時間になるんですね。でこれがまあ拘束時間ということなんですけれども、その拘束時間をただただ待たされるだけではなくて、作業も一緒にさせられるというようなことも慣行的に多く行われているという実態があると。こういうことも時間制限をして、これまでのような拘束は認めないと。もしそういう拘束をさせるとトラックの使用停止という行政処分を科すことがあるというようなことによって実効性を高めようというようなことになってますね。それからまた休息を取らせるということで、毎日8時間以上は休息を取らなければいけないということになっているのを、これを毎日11時間以上は取らせなければいけないというふうに変えるということになっています。11時間というのは残る時間は13時間ということになります。13時間の中で、労働と睡眠なども全部考えると非常に厳しいことは当然予想されますね。そういう状況であって、現状の改善策というのはそれ自体まだまだ非常にささやかなものと言ってもいいのだけれども、最大の問題は冒頭申し上げたように、このこういう方針変更は必然的にトラック運転手の収入を切り下げて、この職場から立ち去る人たちを一気に増やしてしまうことになるという、そういう悪の循環です。どうするのだというところをしっかり考えていかない限りは、これでは長距離輸送ということが崩壊をします。長距離輸送の崩壊ということが今かなり強く指摘されていることは皆さんお聞きになられたことが多いと思うんですけれども、生鮮食料品などが本当にきちんと短い時間で移動するということが困難になってしまって、トラック運転手の欠乏が物品を運ぶ時間を結果的にもっと長くさせてしまうというような要因になったりすると、場所場所で、運転手が交代をするというようなことも含めて、さまざまな方策が今考えられているけれども、必ずしもそれは実効性が良くなくて、それで、生鮮食料品などの搬送にすでにもう問題が出ているという報道がなされています。運送業界だけの問題ではなく、さまざまな業界に働き方を改革するという名目のもとに職場崩壊が実際には起こってしまうというような、そういう状況が起こってくるという、そういう事態が あちこちで見られます、労働者の労働環境を改善して、そして経済的にもそれなりに恵まれるといいますか、努力が報われるような状況を作っていくということが実は重要なのだろうと思うのですけれども、そういうふうに問題がうまく回っていっていないという状態がここに起きています。この物流が滞ってしまう、そういう危険恐れをどう改善していくかっていうところにしっかり目配りをしながら問題をこう考えていく、そして全体として働く人たちの環境を向上させることを確実に実現するというためにもっと知恵を尽くさなければいけないのではないかという気が私は強くします。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。